ーズカフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博が本日も、生放送でお届けをしたいと思います。皆様どうぞよろしくお願いをいたします。はい、まあ、3月になりまして、ね、やはりこう三寒四温と言いますか、やはりね、あの日によってはね寒い日もあったりするんですが、やはりね今日なんかねまだこう比較的暖かくなってね、感じるのではないかなというふうに思いますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。奈良市内ね、まあ、午前中ね、まあ、晴れてたなとは思うんですけども、ちょっと昼、ね、過ぎてからちょっと曇りがちになってきてますね。まあ、ひょっとしたら明日雨降るのかもしれませんが、まあね、まあ、春の、ね、足音はもうどんどんどんどん近づいているという感じがいたします。あとね、スタジオ前の、ね、商店街、見ておりましても、ね、2月とか1月に比べるとやはりね、あの観光でね、ちょっと来られている方がちょっと増えてきているのかなという感じがいたします。まあね、あの大阪、京都、兵庫に関しては緊急事態宣言が2月末でね、まあ解除ということになりまして、まだね、あの大阪市内とかですとね、まあ、飲食店の時短営業とか、まあ、そういうのはね、まだされておりますけれども、まあ、徐々にね、この感染もね、収束してほしいなというふうに思うところです。またね、医療ね、従事者の方についてはね、もうこの1年、本当にもう大変な思いされてるんじゃないかなというふうにも思うんですけども、ワクチンのね、接種もね、まあ、徐々に、まあ、始まってるというふうに聞いておりますので、まあ、早くですね、まあ、このコロナ禍がですね、まあ、収まってほしいなと。まあね、私は税理士という仕事をしておりますので、ね、経済的なところをね、まあ、ちょっと見てしまうんですけど、やはりね、これが長く続くと、やっぱり、お金がね、回らない。お金はね、経済の血液ともね、まあ、言われておりますので、早くね、通常のね、日常の生活に戻ることをね、まあ、切に願うばかりというところでございます。はい。本日もですね、ラジオの前のあなたのメッセージお待ちをしております。メールがですね、784@narafm.jp、784@narafm.jp、ファックスの方はね、0742207840、nara.fm ホームページからでもですね、メッセージ送っていただくことができますので、皆様どうぞよろしくお願いをいたします。まあ、私ですね、まあ、この確定申告の時期ということでね、まあね、事務所としてはね、まあ、ピークはもう過ぎたというところなんですけれども、まあね、確定申告でいろんなお客さんとかを回っていてですね、やはりね、聞かれることって、まあね、先月もね、税務署の、塚本さんにも、ね、お越しいただきましたが、まあ、医療費のこととか、特にね、土地、建物をね、まあ、売って、そんな相談もね、毎年ねやっぱり何件かあるんですけれども、どうでしょうね、今日ラジオの前の方で、もう皆さん確定申告ってねもう終えられたんでしょうかね。まあ、今回ですね、まあ先月にもご案内いたしましたが、確定申告、所得税の申告の期限が1ヶ月延長ということで4月の15日までということになっておりますのでね、まあ、ね、例年ですともう3月15日もうすぐ終わりですよというようなねアナウンスをしてるんですけれども、まあまだ日はあるということになりますが、まあ今ねコロナ禍という状況でもありますのでね、まあ、あまりこう慌ててね書き込むとやっぱり密の状態になってしまう可能性もありますので、まあまあ、そうならないように、確定申告まだの方はね、計算してお出しいただければというふうに思います。本日ですね、まあ、こっちの奈良の方に、まあ、来る途中にですね、まあ、私ね、まあ、普段奈良市内まで車で来ることが多いんですけど、西名阪自動車道がね、ちょっと今事故で、通行止めになってるようでして、鹿島のね、まあ、事務所の方から奈良に上がるんですけども、まあ、西名阪道がね、まあ、事故という情報があったので、京奈自動車道をね、回って、まあ、途中来たんですけども、その京奈自動車道がねまた大渋滞でして、なかなかねこっちに来るまでえらい時間かかってしまったということでね、まあ、ちょっと早めに出てたんでね、まあ、事なきを得たというところであるんですが、今ね、車を運転しながらね聞かれてる、リスナーの方についてはね車の渋滞情報も、注意いただければというふうに思います。 ちょっとね、西名阪がね、通行止めということでね、周りの国道なんかもね、まあ、混んでるような、状況だそうなので、ご注意をいただければというふうに思います。はい。まあ、本日ですね、まあ、話しようかなということで、思っていたんですけども、医療費控除あれこれというふうに題しましてですね、医療費控除の、ね、概要を、ね、先月も、ね、少し、税務署の、ね、方にも解説いただいたんですけれども、改めて、ね、こんなのって医療費控除になるのかとか、こんなのって、ダメなのいいの、私も、ね、初めて聞いたような、ね、治療費これいいのかななんてこともあったりしたので、ね、ちょっとそんな話を今日はしていきたいなというふうに思います。改めてということなんですが、医療費控除ってそもそもというところ、おさらいです。お医者さんとかね、歯医者さんとかでですね、診療してもらった治療費ですね、あと接骨院とかでね、治療してもらった費用であるとか、またね、一部介護費用なんかもね、対象にはなるということであるんですけれども、あとあれですね、風邪薬とかね、町のね、ドラッグストア等でそういう治療のね、ために薬品を買った場合というのも、医療費控除の対象となるということなんですね。あと、これもね、よく質問を受けるところなんですけども、病院へ行く、クリニックへ行く交通費ってどうなのっていうところなんですが、これね、国税庁のホームページでも記載があるんですけども、電車やバスなどね、公共交通機関が当然対象と。あとタクシー代ってどうなのっていうところなんですが、タクシー代って原則としては対象にならないというふうにはされておりますが、ただ骨折をして、当然駅までね行けないとか電車に乗れないとか、そういったタクシーに乗らないとどうしようもない状況にある方についてはね、このタクシー代については医療費控除の対象ということになっているんですね。あと、これもね、なぜと言われたら私もちょっとよう答えない部分もあるんですけれども、自家用車で通院する場合のガソリン代並びに駐車場の料金などは控除の対象にならないというふうにされておりますので、これね、ご注意の方いただければというふうに思います。簡単にね、医療費控除の範囲というのは、こんなか、ね、申し上げた通りなんですけれども、どうでしょうね、この、交通費一つにとってもね、なかなかいろいろありまして、タクシー代はね、私も経験ね、実務上経験があるんですけども、やっぱり遠い病院に行く、でも車の免許がなくても、ご高齢の方になりますとね、近くへ行くのにもね、市役所等が運営しているね、デマンドタクシーというんですかね、そんなのを使わないと、移動ができないというようなケースですと、対象になり得るのかなというふうに感じるところなんですけども、こういったね、タクシー代とかがね、医療費控除の対象というようになるような方についてはですね、タクシー代の領収書なんかもね、保管をしておかないといけないであるとか、電車バスの場合はね、当然領収書って基本的に出ませんので、例えば奈良駅から、どこの駅まで、1回、200円とか300円で何回通院したとか、そんな風な、計算したメモ等を保存していただくことで、医療費控除が認められるということになっております。いや、これ私自身はこれ経験ないんですけども、それこそ登山中に病気になり、時々ね、こう遭難とかね、そういうのニュースをやっているところはあるんですけども、登山中に病気怪我等をしてですね、ヘリコプターね、呼んで病院に運ばれた場合、そんなヘリコプターの費用って医療控除になるんでしょうかっていうね、これもちょっと調べてみたんですけども、私のね、調べる限りの今日はお話になりますけれども、基本的にはね、そうヘリコプターを使わないとね、病院に行けないという状況でありますので、こういった場合はね、医療費控除になるんじゃないかなというふうには、私のね、調べた限りでは思います。なかなかね、ヘリコプターにね、乗ったことがあるという方もね、なかなかいないのかなと思いますけれども、私もね、今までヘリコプターに乗った経験というのは当然ないので、よっぽどの、ね、場合には、こういったケースもあるんでしょうが、こういった場合には、医療費控除になり得るんじゃないかなというふうに思います。あと私はこれ全然経験ないんですけれども、 病院のね、まあ、もしくはクリニックで診察を受ける場合の、予約料、予約をして、診察を受けるという方っていうのは今までそういった方はいらっしゃるんでしょうかね。まあ、これ正確には、まあ、保険のね、対象にはならないというものなんですけれども、まあ、保険の対象にならない医療費の代表例として、入院した時にね、ベッドね、個室に入らないといけないとか、そういう場合に発生する個室ベッドでの差額ベッド代と言われるものですね。まあ、こういったものとか、あと、これはニュースでも時々やってますけど、紹介をね、もらわずに、いきなり大きい病院で初診を受けた場合には、その、ベッド費用がかかるとか。あと、歯医者さんのね、金のね、詰め物とか、あと、時間外診療、これもね、ベッド費用がかかりますよね。まあ、こういったね、ものについては、まあ、基本的にね、医療費に控除になるものと、ならないものというのが、まあ、分かれておりまして、まあ、差額ベッド代なんかはね、基本的にはね、ならないというふうにされてるんですけども、やはりその病業上によってはね、ベッドを個室で入らないといけなかったようなケースですと、対象になる場合があると。まあ、こう、何でも丸ペケにはならなくてですね、まあ、丸三角がペケになる、まあ、場合によってはなるというものがね、まあ、税務の世界ではちょっとあるということもありまして、まあ、この予約料というのはね、これネットで調べた範囲ではあるんですけれども、なかなかね、予約料を取ってる病院というのはほとんどないんですけども、まあ、全国でね、まだ本当に数百施設ぐらいのクリニックぐらいしか、まあ、そういう予約を取っていない。まあ、これはまあ、特にね、人気のある先生とか、診療ね、お一人のね、患者さんに診療する時間が長い先生とかになりますと、予約をね、取って時間をかけて診療する。まあ、その分、まあね、当然1日に、ね、見れる患者さんの数が少なくなるので、まあ、予約料とかを取っていかないと、経営が苦しくなるということがあるそうです。で、まあ、予約料に関してはね、これ医療費控除にならないということになっているそうです。はい、ではこれ AGA 治療、これもね、今年ちょっと私ね、初めて問い合わせがあって調べたことになるんですけども、AGA 治療というのは医療費控除になるんですかというものなんですね。ではその AGA って何っていうところからちょっとお話をねしないと、ちょっと皆さんご理解いただけないかと思うんですが、これね、男性型の脱毛症と言われる病気なんですね。で、私も調べた範囲であるんですけども、成人男性の約3割が発症すると言われているそうです。まあ、男性にとっては深刻な悩み。まあね、ある程度の年齢いきますとね、多少ね、まあ、白髪が生えるとか、まあ、毛が薄くなっていくなんていうのはね、もう私も、まあ、しょうがないかなということで、思ってるんですけど、まあ、脱毛症なんでね、普通のね、ちょっと白髪が生えるとか、そんなのとまたちょっと違うのかなというところもありますが、こういった治療がね、今あるそうで、この AGA というね、治療については、基本的に健康保険のね、対象にはならない、まあ、自由診療だそうで、まあ、当然ね、保険が効かないということになりますと、診療費は、まあ、普通のね、3割負担というふうには、まあ、ならないということなんですね。で、まあ、そういった治療を受けた場合には、医療費控除って、まあ、受けれるんだろうかということなんですけども、これ、なかなかこう、意見がね、これ実は分かれているそうで、まあ、国税庁の、ね、ホームページとか調べたんですけどもね、この AGA 治療ってどうなのっていうのはちょっと答えが、まあ、そこにはまだ出ていないところで、まあ、どうなんでしょうね。結果として、まあ、いける場合もあり得るというふうにしか、まあ、ちょっと言えないところがあるんですけども、まあ、そもそもね、まあ、医療費控除といいますとね、病気のね、治療というのが前提になってますので、まあ、美容整形とかね、健康診断とかの予防行為、まあ、美容整形になりますとね、こう、ね、自分をね、美しく見せるというね、まあ、治療ですので、まあ、そういったものはね、基本的には、医療費控除の対象外というふうにされております。で、まあ、そのね、医療費控除のね、まあ、対象に、ならないものを、 として、まあこうネット見てるを見てるとね、まあ、この AGA というのもね、まあ、基本的には対象外というふうには書いているんですけれども、ただこれがね単純にね、脱毛症になっただけではなくて、まあ、他のね病気などもあってそういった、ところに関連して、脱毛症になってしまって当然その治療もしないといけないという場合には、まあ、医療費控除の対象になる可能性が、まあ、あるというようなね、まあ、そういう記述もちょっとございましてどうですかね、まあ、これもね病院でこういうAGA というね脱毛症のね、まあ、こう専門の治療というのがちょっと、まあ、あるそうで、まあ、例えば皮膚科とかですねこの専門の、ね、クリニックで、処方してもらった、まあ、内服薬とかね、まあ、外用薬、まあ、こういったものはね、まあ、対象になるというふうにね、まあ、改正されている、ねまあ、税理士さんどうも、まあ、いらっしゃいましてまあ、基本的に病院でまあ治療した場合にはね、まあ、医療費控除になるかもし可能性がまあ、あるということなんでしょうけども、まあ、ただこれまあ、いわゆる育毛剤とかね、まあ、そういったものを買った場合ってどうなのかというふうになりますと、これはね、基本的にまあ対象外ということになってますので、まあ、その他はどうでしょう。あと、まあ、ドラッグストア等で購入した育毛サプリとか、まあこれ次元のね、まあ、植毛等のね、手術費用、まあ、こういったものもね、まあ、医療行為ということではありませんのでね、まあ、自分を美しく見せるというところになりますので、まあ、こういったものはね、まあ、対象外ということなんですね。まあ、あと、まあ、これね、まあ、医療費控除のね、まあ、対象外のね、まあ、お話もいたしましたが、まあ自費でじゃあ対象になるものってじゃあ当然どうなのということがありますけれども、まあこれ以前この番組にもねお話したことあるのかもしれませんけど、まあ、歯の治療とかどうなのかなっていうところなんですが、まあ歯の治療となりますとね、あくまでも治療費なので、まあ対象になるんですけれども、まあ、あくまでもね何もかも対象になるというわけではなくって、やはり治療というのがね前提になりますので、例えばね、まあ、うちの子供なんかもねこれやりましたけども発育段階にある子供の成長をね阻害しないようにするための、歯列矯正、まあ、歯の噛み合わせがねちゃんと合ってない場合の歯列矯正なんかはねこれ国税庁のホームページでも書いておりますけれども医療費控除の対象になるというふうになっておりますね。まあ、ただこれもねまあ、美容、ね、まあ、やっぱり自分を美化するためのね、治療ということであれば、対象にならないというふうにされてるんですね。まあ、これに合わせて、じゃあ、まあ、子どものね、治療のための通院費、交通費もね、医療費控除の対象になるということをお話しいたしましたが、まあ、子どもさんがね、例えば、まあ、3歳、4歳ですと、当然、一人で電車に乗って病院になっていけませんので、当然ね、親御さん、まあ、保護者の方が一緒に、病院に行くということになるかと思います。では、そのついていく人の医療費、交通費ってどうなのかということなんですけども、これ実は対象になるんですね。まあ、ただ先ほどね、最初にもちょっとね、申し上げましたけれども、この通院費としてね、まあ、認められるのは、交通機関などをね、使った時に支出するものというふうにされておりますので、自家用車でね、まあ、通院した場合とか、あとガソリン代、駐車場代、これはちょっとね、もうダメということでされております。あとね、この歯医者さんとかになりますとね、いわゆる自主診療で、まあ、矯正とかね、インプラント、まあ、インプラントもね、基本的に治療なので医療費控除の対象になるんですけれども、これローンとかね、まあ、クレジットで払った場合、まあ、当然これ、その時に、ね、領収書ってねお金を払ってないのでないのかもしれませんけれども、じゃあどうやってこれ医療費かかったということを証明するのかと言いますと、まあ、ローンの、ね、契約書であるとかまたクレジットの、ねまあ、請求書、まあ、利用控え等を、ねまあ、保存することによって医療費控除を受けることができるということなんですね。ただ、まあ、ローンとかになりますとね、まあ、金利がかかったりとか またクレジットカードでね、まあ、リボ払いとかしちゃうとね、その金利当然かかってきますけども、これ、金利はね、対象にならないということになっておりますので、ご注意をお願いいたします。これ、私もね、これまだ経験ないんですけども、海外旅行中に、ね、それこそ、なんか、病気になって病院行ったとか、歯が痛くなったとか、そんな場合ってどうなるんですかということなんですけども、これ、実は医療費控除の対象になるというふうにされておりまして、この医療費控除という制度ですね、日本の国内の病院に行った費用、治療費とは規定されていないんですね。まあ、そういったところから実際に、ね、海外で病気になった場合というのは、まあ、医療費控除の対象になるというふうにされております。ただね、まあ、海外でね、病院に行った場合というのは当然、通貨は日本円じゃないケースが当然ほとんどだと思いますので、そのね、まあ、払った日の、まあ、費用を、まあ、円換算して、まあ、計算をしていただくと、まあ、いうことに、なりますので、まあ、こちらの方も、まあ、参考にしていただければというふうに思います。まあ、海外旅行といいますとね、もうこの1年ね、もうなかなか旅行目的でね、海外に行くというのはなかなかちょっともう、ほぼできなくなっているかと思いますので、まあ、早くね、海外旅行も私も行きたいなというふうに思っているところであるんですけども、もう何年行ってないんだろうっていうぐらい、もう海外旅行行ってないというのが私の、旅行に関しての今日この頃ということですね。では、ここでね、メッセージの方、今日もいただいておりますので、ご紹介をしたいと思います。はい、先生、こんにちは。ラジオでまいまいさんですね。ありがとうございます。医療費控除に交通費が入るのを知らなかったです。薬局で花粉症の薬を買っても入りますということですけども、まあ、基本的にね、まあ、花粉症ということで、それをね、まあ、抑える治療目的でないはあるんじゃないかなと私思いますので、これは私の、まあ、答えとしては、まあ、回るとなるんじゃないかなというふうに思います。続きまして、ラジオネームポンちゃんさん、ありがとうございます。確定申告まだ行ってません。最初はインターネットでやろうと思っていたのですが、マイナンバーカードも作ってないし、いろいろ調べたらかえってややこしそうなので税務署に行こうと思っております。締め切り日が伸びているのが救いです。次こそは言いたくてできるように頑張りますということですけども、まあ、今回ねご承知の通り4月の15日までということになっておりますので、まあ、慌てなくても大丈夫かなというところですね。まあ、あとね、まあ、マイナンバーカードを作ってね、カードを読み取ってという申告のパターンと、まあ、e-tax の場合ですね、今、税務署の方で最初にね、手続きをすれば、ID パスワード方式といいましてね、マイナンバーカードとかね、カードリーダーを所有していない方でもですね、国税庁ホームページからね、入力をして、そのパスワードを入れることによって、もうそのまま e-tax により申告ができるという、そういうね、方式もございますので、まあ、税務署にね、まあ、行かれるということなので、その ID パスワード方式でのね、まあ、e-tax の利用の申し込みを、していただくと来年はスムーズにいけるのではないかなというふうに思います。はい、続きまして、梅の開花さん、ありがとうございます。確定申告を自分でしようと思いアプリを使おうと思っています。どんなソフトアプリがいいですかということですけども、すいません、私こういう確定申告ね、アプリね、まあ、いろいろ宣伝やってますけども、まあまあ、我々こうね、会計事務所でやってると、まあ自分ではね、そういうアプリじゃなくて、当然専用のソフトを使っているので、どうなんでしょうね、これ。どんなソフトがいいと言われて、ちょっと私、ちょっとこういう名刺、どれがいいとはちょっとお勧めが用しないので、まあ、非常に申し訳ないんですけども、もしね、今日、リスナーのね、方で、このアプリを使って確定申告したっていう方が、もしいらっしゃれば、また教えていただければいいなというふうに思います。メッセージありがとうございます。あ、続きまして、まあ、医療費控除あれこれということで、まあね、いろいろ喋っておりますけれども、これお医者さんによる治療のために直接費用なメガネの購入費用ということでね、まあ、これも、国税庁の方でね、まあ、事例として、まあ、公表されているものなんですが、基本的にね、メガネの購入費用っていうのは、まあ、私なんでね、近視、乱視両方ありますけども、そういったね、矯正のためのものなので、これって医療費控除の対象とはならないというふうにされてるんですね。ただ、まあ、お医者さんのね、まあ、治療等を受けるために直接費用な必要なものであれば控除の対象となるというふうにされています。では、じゃあどういった場合が、対象となるのかということですけども、 まあ、具体的にね、挙げられているのが、もうね、こう、こうね、目のこう、見る機能というのがね、まだ未発達の子供さんがね、治療を行っている、まあ、お医者さんが、その視力のね、発育を促すためにメガネの使用を指示した場合とか、あと、掲げられているのがね、まあ、白内障とか、あと、これ、緑内障なんでね、あと、弱視、あとこれね、斜視って見て斜めに、視力の指示を書くんですけども、これ何かと言いますとね、これも調べて初めて分かったんですが、これ眼球ってこう各方向に動かすのに、6本のね、目の筋肉が動かしているそうなんですね。これも医学的な話になっちゃうんですけども、まあ、そういったのがね、うまく機能しないということによってね、こう、もう斜めに見えてしまうということなんでしょうね、多分ね。まあ、そういったね、状況に対して指導がある場合には、対象となるふうに、まあ、されておりまして、これもね、まあ、これ国の、まあ、厚生労働省の方で、こう、まあ、眼科医のね、先生方に対してもね、そういった場合には、治療をね、まあ、必要な状態であるというね、ことを表すとね、処方箋をね、まあ、患者さんにね、渡すこと、まあ、それによって患者さんが、それの治療に必要なメガネを買うということによって、対象となるということされてまして、まあ、ちなみにね、まあ、フレームに関してはね、一般的なフレームであればね、そんなフレーム代まで含めて普通のメガネとして医療費控除の対象となるというふうにされています。まあ、たまにありますけどね、メガネのフレームだけでね、いくらするのかわからないのは、まあ、そのダイヤモンドとか貴金属いっぱいついた特別な、ね、ものでなければ大丈夫というふうに考えていただければいいのかなというふうに思います。あと喧嘩によって怪我をした場合って医療費控除の対象になるのということなんですけども、これまあね、原因はね、確かにいろいろあるかもしれませんが、まあ、あくまでもね、病気や怪我の治療というのはね、基本的に医療費控除の対象になるということになってますので、まあ、原因がね、まあ、喧嘩なんてね、本当はしない方がいいんですけども、まあ、喧嘩によってね、怪我をした場合の治療というのは、まあ、一般的な医療費控除の対象になるというふうに、されております。メッセージもう一件ありがとうございます。ミモザさん、ありがとうございます。副業を始めてのですが、売上20万円を超えないと確定申告するメリットはないと聞きました。そうでしょうか。まあ、これですね、あくまでも、売上でなくて利益ですねが20万、まあ、他に給料がなければちょっとね、また違いますけど、給料があって副業で、ということですので、利益が20万円以上ある場合は所得税の確定申告をしないといけないというふうにされてまして、20万いかない場合はね、所得税の申告義務はないけれども、市町村のね、住民税の申告が、まあ、20万以下でも必要というふうにされている自治体が多いので、ご注意をいただければというふうに思います。はい、本日も、生放送あっという間の30分でございます。皆様最後までご清聴いただきありがとうございます。来週はですね、歯科医師中島先生の登場となります。また今月ですね、29日ですね、第5火曜日がございますので、30日ですね、第5火曜日、また MC 勢ぞろいで放送を予定しておりますので、そちらもお楽しみにいただければというふうに思います。それでは皆様、最後までご清聴ありがとうございました。さようなら。